最後に、リンさんは震災が自分を変えるきっかけとなったと教えてくれました。震災が起こる前のリンさんは、自分がベトナム人であることが本当に嫌であったそうです。周りの日本人の友達と同様に日本語を話すことができるのに、学生証などの身分証を見られたとき、ベトナム人であることが知られたときの視線がとても嫌であったそうです。このコンプレックスにより、小さいときからリンさんは無口で内気な人であったそうです。しかし、震災が起こり、避難所で生活しているときに、通訳のボランティアとしてベトナム語を話す日本人の女性の方と出会うことによって、リンさんの心境に変化が生じます。
僕はベトナム人なのに、自分の言葉、文化を全部ある意味隠したいし、
はい、
それが自分にとってもう
マイナス
のイメージを持ってたにもかかわらず、はい、その人は逆で、
はい、
自分 の, 持ってあのベトナムっていう文化を気に入って表に出している方だった。だから自分と真逆の人間と会ったわけですよ。
あ、
不思議だなと、本当にその時学生高校3年生ぐらいだけど、不思議で不思議で仕方がなかったですね。
リンさんは彼女がベトナム語を話すことを不思議に思い、その後母国語であるベトナム語を話すことのできる彼女に尊敬を抱くとともに、片言でしか話せない自分に恥ずかしさを感じたそうです。
最終的に言ったら、俺は別にベトナム人で何が悪いんだっていう結論に至ったんですよ。それに至った結論ではやっぱ時間要しましたよ。1年、2、3年
ベトナム語を学ぼうと思い、大学時代アルバイトを行い、夏休みにベトナムに留学してベトナム語を学びました。彼女と出会ったことをきっかけに、自分を変えようという思いが強くなり、いろいろなことを吸収しようという姿勢になったそうです。このことにより性格も明るくなったそうです。リンさんに震災の経験をまとめていただきました。
やっぱり震災でが壁を壊したみたいな。
そうだね、感じですね。あの僕にとってはその僕の持ってた心の壁を建物と同時に壊してくれたんじゃないかな。
あの
いいようにかっこよく言えばそういうことやろね。
はい、
うん、
そうですね。周りの人との
やっぱ交流
触れ合うことも多く、
うん、やっぱ一つ言えるのはやっぱり、ね、一つ屋根の下、
はい、
震災所という一つの屋根の下で生活したことがやっぱり大きいんじゃないですかね。
そうですね。
やっぱ日本人同士でも一つの空間、それはいろいろ大変ですよ、
はい、
あの確かにいびきしたりね、すり止めろいば、はい、なんかまあまあ、いろんなリズムが違う空間の中でみんなで共生がして大変だけども、
はい、
少なくてもその人を知り合う密な時間だとは思いますよね。
皆さんいかがでしたでしょうか。阪神淡路大震災が起きた時、私は当時6歳で名古屋に住んでおり、地震の被害もなく、テレビや文献などから得た情報しかありませんでした。また恥ずかしながら、ボートピープルという言葉も初めて聞いた言葉であり、リンさんにインタビューさせていただかなければ知ることがなかったかもしれません。阪神淡路大震災、ボートピープル、どちらも過酷な条件で過ごすことが強いられる経験をされたリンさんにインタビューさせていただいたことにより、震災に対する新たな認識を得ることができました。震災は多くの死傷者を出し、建物を破壊し、人々の生活を破壊する悲しい出来事であり、絶対に起きてほしくない出来事です。しかし震災による災害は避けることはできず、災害による被害を糧に私たちは成長していかなければならないと私は考えます。リンさんにインタビューさせていただいて私が思ったことは、ボートピープルとして海を渡るとき、支え合うことのできる人は船に乗っている人しかいないが、震災が起きたときはボランティアなどで多くの人が支え合うことができる。また多くの人と出会い支え合うことで、震災後の生活にプラスの影響を受けることができたということです。最後にこの番組を通して 出会い触れ合うことのできたリンさん、教会の皆さん、リスナーの皆さんに感謝の気持ちを述べるとともに、今回東北地方太平洋沖地震に被災された方に少しでもこの放送が役に立つことを祈り終えたいと思います。ありがとうございました。
これを編集した時が3月11日以後だったということですか？
インタビューを、撮らせていただいたのは昨年の11月頃だったのですが、編集作業は、この1週震災が起きてから、また再編集させていただきました、
ということはリン君からですねボートピープルの話を聞き、はい、それから阪神淡路を聞き、はい、それから今年の 1.17 にも参加しましたよね、
はい、
で、そして3月11日を見てってもう本当に一気にこういろいろなことを見聞きしたっていうことなんですけれども。
そうですね、
リン君自身が言うそのボートピープルで一滴の水もないとか、
はい、
食べ物もないで、明日の命もわからないという船に乗るっていう状況と、これは自分の意思で出てくるっていうところも、政治のいろいろなことで出てくるっていうことで、人災の一つですよね、
はい、
で次 1.17 の震災っていうのは天災 で、
はい、
でかつそこの中でのいろいろな協力とかそれっていうのがうまくいったりいかなかったりっていうのは人間の関係じゃないですか、
はい、
で3月11日の東北関東の方では、まずは地震があって津波があって原発があってっていう、はいはい、天災と人間のいろいろなこう絡み合いがあってっていうので、
はい、
一言で言えばどういうふうにその昔は自分自身は全く知らなかったことなんだけれども、
はい、
16年経って、はい、今実際にインタビューしたりそれから実際にテレビで見たりする中で今の21の若者にとってはどうなんですか？
はい、そうですね、やはり、その幼かった時に比べてやはり視野もだいぶこの年になって広がったと自分の中では感じており、その地震による食料などまた人の死亡者の方やまた負傷者の方だけではなくその経済まで発展する、それが世界日本だけではなく多くの国世界各国を巻き込んでいるということも、この年になって分かることなのではないかなと思います、
だけどその中に一番こう人間の、
はい、
欲望っていうところが、
はい、
天災だけで済まないところを、
はい、
たくさん生んでいくっていうことかもしれないですよね。
はい
はい、FM ワイワイもですね、原発反対っていう方をたくさんゲストにお招きしたんですけれども、
はい、
ただお話を聞くだけ で、
はい、
でそこでとどまってしまったっていうようなところをやはりこれは今の状況を見ると、
はい、
反対すべきところは絶対の声を上げていくっていうのを続けないといけないんだなっていうのを私自身も反省しました。今でも遅くはないと思うので今からでも始めていきたいっていうふうに思っています。はい、いいインタビューでしたね。
ありがとうございます。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。